動画の時を持っていきたいと思います。
こんにちは。今日は癒しのパート2です。聖書を見ますと、旧約時代から神様の癒しはありました。新約時代はさらに多くの癒しを見ます。イエス様は日常的に癒しの働きをなさいました。またイエス様が昇天された後の弟子たちも聖霊様によって癒しを行っていました。聖書にはさまざまな形の癒しが書かれており、私たちもまたこの素晴らしい恵みを受けることができます。なぜなら癒しの土台はイエス・キリストの十字架だからです。イザヤ書53章4節5節には、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあります。十字架には罪の贖いとともに癒しも含まれていることがわかります。癒しの土台はイエス・キリストの十字架なのです。ですから十字架を信じるクリスチャンには癒しは特別なことではなく一般的なことなのです。では祈れば全ての病が治るのでしょうか。主は全ての病を癒すことがおできになりますが、次のような場合があります。1、祈られる側や祈る側が不信仰であったり、また罪を握ったままであるときに神様の働きを止めてしまいます。その時は悔い改めのお祈りをしましょう。神様の許しは完全です。2、私たちの思いを超えた神様の特別なご計画のゆえに癒されない場合があります。しかし聖書を見ると分かるように、多くの場合神様は癒しを御心とされています。ですから私たちは大胆に主に癒しを求めていきましょう。祈り求めることを通して、また癒しの賜物の働きを通して、神様は病からの解放の御業を豊かに表してくださいます。それではまた。
皆さんおはようございます。またインターネットの皆さん、おはようございます。またこんにちは、こんばんは。先週のですね、水曜日から、また金曜日にまでですね、白馬で、フワキャンプが持たれました。で、私たちは8月の4日にですね、4日の11時には牧師館を出て、そして出発してきました。本当に神様は特別なこのキャンプとなると秋元牧師として語られていたわけですけれども、本当に素晴らしい神様のこの語られた通りのですね、今までにはない白馬キャンプとなりました。それはコロナ禍を通してですね、これが本当にこの黙示録に近い、本当に黙示録が近づいているんだというそのことが、本当に一人一人の中にですね、はっきりと分かる、そのようなこの礼拝、そのような賛美、本当に神様が私たちを確かにこの地に、皆さん大変なこう戦いを通してですね、職場の人からもう行くのやめてくださいと言われて来れなくなってしまった人、また本当にその仕事の、その会社にコロナの 感染した人が出てですね、そしてもう、こう濃厚接触者の中に含まれるためにあの来れなくなった。本当にあの去年まで何度も三大会で優勝していたその方がですね、そういう感じで来れなくなったという、本当にいろんな事柄がありました。ですから申し込みをしていってギリギリになってもなって、本当に三十何名の人たちがあの来れなくなって、キャンセル待ちをしていた人たちが行くという、そういう事態にもなりました。でですね、本当にこの今日は時間がありませんから、私の証書に近く語りますけれども、あの私はですね、あのもう今までとは違うやり方であの準備がこの始まっていったわけですね。そしてですね、あの全部ウェブ上でといいますか、あの白馬キャンプの LINE メールでですね、いろんなもの、いろんな情報がこう送られてきて、それに対して確認いたします、確認しましたというふうに、あの確認してくださいという感じで返事を書いてください、返信してくださいという感じで、どんどんいろんなものが送られてくるわけですけれども、あのキャンプのですね、サッカーキャンプの生態の、あの、何ですか、奉仕者、自分が奉仕者であることをあの確認した人は確認し、メールを送ってくださいって来てたんですね。でも私はですね、これ読んだ人は確認しましたって、あの奉仕者をとしてですね、奉仕者が誰かってこと、読んだ人がね、あのこう確認メールを送ってくださいというふうにこう、なんて言うんでしょう、理解したわけですね。それでこう初めの方をずっと見てたんですけど、あ、自分があのその奉仕者の一人だっていうことは、もう全くそういうことは私の中ではありえないというふうに思っていたわけですね。だから最後の最後まで読むというか、確認するというか、そういうことはしないでですね、あの確認しましたという感じで送ってしまったんですね。そして白馬に向かっていきましたね。あのいつの時点で気がついたかというと、娘がですね、あ、お母さんが閉会礼拝のあの祈りに祈りの奉仕だっていうふうに言ったんですね。それでっていうことになりました。私は全く自分は関係ないと思っていました。でも毎年はペトロ牧師が奉仕をですね、あのしてさせていただいていたので、今年は本当に20年ぐらい行ってたのに、画面前で行けなくなったわけですけれども、入院中でしたから。でもですね、それでも自分がそういう奉仕をするっていうふうには全然わからない状況がないでですね、その政界が始まった頃に、あの初めの方でですね、それをして、何を祈るんだろう、どうやって祈ったらいいんだろう、なんというか、どうしようっていう、そういう感じになりました。で、本当にこうもうすごく忙しいキャンプなので、あのゆっくり祈りの時を持ちましょうとか、そういう雰囲気では全然なくてですね、次から次へとこう動いていかないといけないという感じでした。でもですね、本当にこう神様にですね、本当に助けてくださいって、何をどういうふうに祈ったらいいのでしょうか、その短い祈りの中で何を祈ったらいいんだろうっていうふうにいつも思ってですね、お祈りのシミュレーションをしていました。でもですね、言葉は次から次へと変わっていくわけですね。それでもう全部こう帰りの準備を、もう荷物もバスに積み込んでこうした時に1時間こう時間ができたんですね。それでその会場で本当に神様に祈りました。何をどう祈ったらいいのか教えてくださいって言ってね。でもう本当にその時ですね、本当にこの閉会聖会っていうんですかね、閉会礼拝のためにだけこう祈りを集中させるっていうこととかですね、本当にこう私たちが本当に心から神様を礼拝して、神様が与えてくださるものを ないのですね、そういうことになればいいんだということが分かったわけですね。それで本当にその時ですね、本当にこう南の時が来た時にですね、私の前にこうマイクがセット、こうセットされたんですけど、そのマイクがガチャってこう落ちそうになったんですね。でもそのマイクをギュッと持ってですね、そして祈りました。その時ですね、自分が何を祈ってるのかあんまりよく、あんまり記憶にないんですけれども、終わって帰ろう、こう戻っていこうとしたその時ですね、会場の雰囲気というか空気がですねパッと変わったということを霊的に感じました。それは私の霊的な感覚でですね、本当にそれがそうだったのかどうだったのかは私の感覚でしか捉えられないものだったんですけれども、でもですね、礼拝が終わって、そして娘がですね、本当にこう今日祈った祈りを聞いててね、涙が出たって言ったんですね。それでは、でも娘は親だからですね、母親がどんな風に祈るんだろうって思って、ドキドキハラハラして、でも祈れたからよかったとかですね、なんかそういうふうに思ったのかなというふうに思っていたわけでしたけれども、キャロ牧師の奥様である純子牧師がね、こう帰りに買い物してた時に、今日の祈りよかったよって、祈りがね天に向かっていったって、神様に向かってこう捧げられたっていう意味のことを言われたんですね。なんかその言葉もあまりはっきり記憶できてなくてですね、ただ天にその祈りが昇ったというか届いたというか、なんかそういう意味のことを言われました。でそれでですね、本当に聖霊様が働いてくださったんだと思いました。もし娘が気づいてくださらなければ、気づいてくれなかったらですね、私は突然お祈り、デボラ牧師はあなたですよ、どうしたんですか、どこにいるんですかということになったと思うんですね。本当に何か、そしてその正解はですね、なんかびっくりして緊張して上がってしまってしどろもどろに祈るその人がいてですね、私がいてですね、もし知らなかったら本当にその最後の最後の正解、大事な最後の正解を何か霊的にはめちゃくちゃあって、何か本当にひどい汚点を残して、私はですね、奉仕しなければならなかったということになったかもしれません。でも神様の愛とあれにはですね、本当に娘はですね、もしかしたらお母さんが奉仕に立てられるかもしれないと思って、そしてこう見たっていうんですね。たくさんの正解があるのに、蒼天正解もあるし夜の正解もあるしっていうふうにこうあるんですけれども、本当に娘がこう見つけてくれてですね、そして神様に祈る時間を本当に1時間与えてくださる中で、本当に聖霊様を導いてくださったということでした。本当に私はこのことを通してですね、本当に神様の愛と真実さを見ることができました。そしてまた本当に聖霊様によってですね、祈りが本当にその正解の霊的なものを切って、また本当に流れを変えてしまうほどに祈りは力があるんだ、それは私ではなくてですね、聖霊様が導いてくださった家であったんだということを本当に学ばされた箱和客となりました。女性がその祈りとか祝祷とかですね、そういうのに立つっていうのはあまり今までなかったと思います。ところがこの本当に大きく時代が変わったと語られたその白馬キャンプの中でですね、祝祷の奉仕を、九州のですね、平和子牧師がされました。本当にそのように、私は女性だからそんな奉仕に立てられることはないと 何かお客様の気分でですね、奉仕していただいて恵みだけを受けるという時代ではもうなくなったということですね。そのことを本当にこう霊的なレベルと時代は変わったんだということを体験させられた白馬キャンプとなりました。それではですね、秋元牧師が語られたそのメッセージからですね、恵みを分かち合っていきたいと思います。秋元牧師は司会者が読んでくださったこの私はあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする、あなたは祝福となりなさい。この聖書は第3版よりも新しい、2017年の訳の聖書です。ですからところどころ表現がちょっと変わっています。そして4節にはですね、主がアブラムは主が告げられた通りに出て行った、ロトも彼と一緒であった。ハランを出た時アブラムは75歳であったと書いてあります。そして7節にですね、主はアブラムに現れてハランに着いてからですね、主はアブラムに現れて言われた、私はあなたの子孫にこの地を与えるというふうに語られました。アブラハムになる前のアブラムは同じ人ですけれども、神様があなたを祝福すると言われたそのことを信じました。そしてこの地をあなたの子孫に与えると語られたその言葉を信じたわけですね。アブラハムにとってその信じたっていうことが神様の目にはこの義と認められるということになったわけですね。あなたは正しいと言われる、認められるっていうことになったわけです。いろんな事柄がこう、私たちというか教会の働きとか神様の働きをしていくときですね、神様があなたはこのようになるとか、あなたはこのようにこの働きをすると言われたときにですね、それをこうぼんやりと受け取っているならば、それはいつまでたっても成就はしていかないんですね。アブラムが語られた言葉を75歳のときに アブラムはあなたの親族とあなたの父の家を離れて私が示す地に来なさいって言ったときに、神様の語られた言葉に従ってその地を離れて、そして親族からも離れ、そして父の家を出て、そして私が示す地でも本当にただ言葉だけに従って、そしてその地を後にしてその地をから出て行ったわけですね。神様はあなたを祝福する、そしてこの地を、私はあなたにこの地を子孫に、あなたの子孫にこの地を与えるといったその言葉を信じました。そして神様はこの星夜にですね、あなたもこの天幕から出て空の星を見なさいと言われ、そのあなたの子孫はこのようになると言われた時、約束をしてくださいましたが、子孫がこの地を子孫に与えると言われても、その子孫となる一人の子供も息子もいなかった時に神様は言われたんです。だから本当に全く目に見えるものは何もなかったんです。子孫となる、子孫に与えるとか、この星のようにたくさんの子孫にあなたを通して子孫が、ね、生まれる、与えられると言われても、ただの一人の子供もいないし男の子もいないんですね、後継ぎの。でも神様は、神様の時が来た時、そのアブラハムの信仰は試されましたけれども、またちょっとですね、 ちょっと御心ではないことをしたりもしましたけれども、でも神様アブラハムのその歩み、その本当にそう言われた、その語られた言葉を信じて、そして失敗もありましたけれども、神様に従っていた時にアブラハムはたくさんになって、全く不可能と思える、その人間的に全く不可能と思えるその子供を与えられ、その子供から十二部族が生まれ、その子供からたくさんのこの人々がですね、生まれ増え広がっていったわけですね。私たちの人生においてもですね、本当に神の言った言葉を信じるというそのことがこの土台となるということ、神様の祝福、恵みに言われた約束が成就するためには、私たちは信じて、そしてその約束を握って、そして神様の御心に聞き従うということですね。聖霊様が導かれる、示されることを、語られることに従順に従っていくときに、その約束は必ず成就していくんだということをですね、しっかりと覚えて、歩みをなしていきましょう。それではお祈りいたします。愛する天の父様、本当に聖会において多くの恵みと祝福が与えられました。短い時間では語りきれない、明かりできない部分がありますけれども、どうぞこれから本当にこの胸においても、またこの日本においても世界においても、大きく目視力に近づくそのような出来事が起こっており、また神様は私たちを守ると約束してくださり、助けると約束してくださり、神様は信じるとき、神様を信じるとき、あなたの言葉を信じるときに、あなたは私たちを完全な御手を持って守り、支え、導かれること、そして奇跡と不思議と印を行ってくださること、神様が戦いをなし圧倒的な勝利を私たち一人一人の人生に、この群れに、そしてこの教会に、神様は素晴らしいことをしてくださることを感謝します。尊いイエス様の皆によって祈ります。アーメン。それでは祝祷いたします。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。